内側だけを見てはなりません。あなた方は私を見上げ、さらに私の言葉を見上げていきなさい。その言葉のうちに真実があり、言葉のうちに信仰があり、言葉のうちに勝利があると称されます。
この映像の働きというのを特に信仰を持って、さらに進めていきなさいとしかあります。アニメーションにおいても、またこの日本の、この殉教時におけるこの歴史上のこの信仰者の事柄に関しても、特にこの映像配信ということで、この主が信仰を持って踏み出すようにとしか言われています。
さらにこの示されているものは何を示されているのかということを確認をしていきなさい。曖昧であってはなりません。はっきりと確認をし、そして信仰の踏み出しをしていくことを通して、あなた方は私の手が豊かに働いていくのを見るであろうと称されます。信仰の踏み出しをしないときに、私の手の動きをあなた方は見ないと称されます。
特に、この日本のこの、信仰の歴史上における人物に関して、このアニメーションまたはこの歴史的なものをこう解説していくものなど、この示しを受けている方々はこの進めていきなさいとおっしゃられます。その中でも特に一つ、この細川ガラシャこの夫人の事柄に関しては、一つアニメーションにして進めるということにポイントがあるとおっしゃられます。
祈りを通して私は必要な示しを与え、方法を導き、さらにこの道を開いていこうと称されます。
こういったこの日本のこの信仰者、歴史上の人物を通して、またこれからの必要なこの信仰の備えというのも語られていくので、捉えていきなさいとしか言います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
寺野様、予言の言葉はありがとうございます。セミナーを感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ローマ書の4章3節、聖書は何と言っていますか。アブラハムは神を信じた。それでそれが彼の義と認められたとあります。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思います。お祈りします。天の父、これからの時を豊かに導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと咳が出ましたけど、コロナではないので心配しないでいただきたい。2年前からね、咳が出てんですね。ガガガって出るんですね。入院してる時もね、病院行ったんだけど、無視されちゃって。だからもう一日夜中とかね、必ず出てんですけど、ただそれが出ただけで、ちょっと危険だと思う人は、そばから離れていただいて。そういうような感じですね。それで、予言のセミナーのビデオが、 チェコでできたのかな、チェコポーランドでできて、そしてスロベニアの牧師もすごい喜んだっていう、非常に立派なビデオができてるのですね、その、頭だけ見ていきたいというふうに思います。というスタートなんですね。それで、話が違うんですね。何かというと、ポーランドとかなんかで、予言の本を売るためにね、まあ、軽く10分ぐらいセミナーをしてほしいと言ったんですね。軽く10分ぐらいね。そしたらですね、話が違うんですね。セミナーになっちゃって、日本でも YouTube に出てますよね。それから、中国なんかでも素晴らしい映像付きのやつがね、出てきてるんですよね。それで、ちょっと感じてるのは、何を感じてるのかっていうと、意図しないことが違った形で動いてる中で、主の手がちょっとね、いろんな形で動いてきてるかな、ということを感じてるんですね。こちらは意図してるわけでないので、何か主の御心があってですね、この日本における働きとか世界における働きを神様がちょっと開き始めて技を成しているかなと、こういうふうに感じます。で、コロナで大変な状況になってきていますが、同時にですね、それは再臨が近いことの印であって、また神様の大きな働きと技が起こる印であるのでですね、コロナの問題とともに、その主のなされる計画っていうことをね、しっかりと見ているということは重要な意味合いがあるというふうに思います。それとともにですね、ありえない話っていうやつを出してきたんですね。これもちょっと前にも言いましたけども、あれ?と思ったことがあったんですね。それは世界で一番短い聖書の話を続けようと思っただけの話なんですが、そしたら、ありえない話にしなさい。っていうことをね、言われたんですね。そして、ありえない話にしたんですけど、ありえないことがたくさんあるんですね。具体的にですね。考えられないこと。そして、そのありえない話を発信させることによってですね、なんか主の計画があって、進んでいることがあるということを感じます。特に私もいろんな国々を行ってみて一つ感じることがあるんですね。それは何かっていうとですね、主が生きて働く証っていうのはね、多くの国々で受け入れられるんです。そしてね、効果を持ちます。具体的にね。日本で持たないんですよね。これね。それはその日本の信仰の一つの問題点を表しているなとも私は思っているんですが、そこにね、主が手を触れてくださっているということをね、ちょっと感じるんですね。具体的にね。で、蔡先生のことをちょっと書きましたけども、蔡先生が来られた時にね、開拓の我々は教会でしたけどもですね、その時に、岡本牧師と謝礼を祈ったんですね。いくらにしたらいいかと。そしたら7万円ってきた。7万円出しちゃうと、岡本牧師と私の給料の全額は出ないわけですね。一部は出たとしてもね。どうしようかっていうことになったんですけど、主が言われるからっていうことで、7万円出したんですね。そしてね、非常に祝福されて集会が終わって、集会が終わった時に、教会会計とかね、それから我々の給料の部分も含めて、献金が来たんですね。嬉しかったですね。ハレルヤーっていう感じですよね。そしてね、主を崇めたんですが、そしたらね、蔡先生が言うんですよね。聖霊が明日も集会やれって言ってると。 まあ、聖霊様は言っておられたと思いますけども、最先に言われちゃ断れないと。具体的にね。で、その時思ったんですね。シャレア出したらまた教会会見がピンチになるぞと思ったんですね。それで次の日にお祈りしました。どうしたらいいでしょうかって。そしてまた7万円って言うんですね。で、それで、もうしょうがないということで、教会学会はもう大幅なマイナスになるけども、しょうがないということで出したんですよね。そしたら満たされちゃって全部出たんです。で、その後だったんですね、問題は。何がその後だったのかっていうとですね、その後ね、教会の献金額2倍になっちゃった。一時的ではなくてね、継続的に2倍になってきたんですね。で、この時にね、献金の力、これを感じました。で、私もクリスチャンになってね、献金のことを学んで、捉えるから嫌だなと思って、すごい献金取る業界だったんですね。で、私ね、それは祝福だと思わなかった。なぜ祝福だと思わなかったのかっていうとですね、なんか身をそがれていくような感じがしたからです。お金取られちゃうのね。でもね、祝福されたんですね。で、どういう形になったのかっていうとですね、私は今のところ生涯で一度も借りてません。贅沢は神様はしませんけども、必要なものはね、次々と与えられた。で、その時にですね、主の教えの原則の素晴らしさということをね、感じるのですね。そしてね、献金するときに前も皆さん言ってますけども、まあ1000円だったらいいんだけど、1万円とか5000円っていうのはね、避けたい。そうするとね、触っちゃったりするんですよね。で、慌ててね、突っ込むんですよね。そしたら言われちゃうんですね。今起こったことは偶然でないって。それでね、ああと思いながらですね、捧げるんですね。そして、多額のお金を触れないように捧げ始めてですね。そしたら触れないように捧げ始めるとね、ここは絶対手入れないっていうふうに意識していくとね、手入れちゃうんですね。心理的に意識すぎて。で、その時に何があったのかっていうとですね、お金が満たされ始めたんですよね。で、この間ね、これがあったんですね。新しい出来事が。それは何かっていうとね、献金してる時に、その教会ね、謝礼早めにくれたから、謝礼の袋に触れちゃったんです。で、私でも思ったんですね。神様にね。これは、規定とは違いますので、何でもないことです。そしたらね、師匠は言われるんですね。偶然では何も起こらない。で、そしてね、出せって言うから、だからその教会の献金袋にですね、その教会からもらった謝礼出してね。ただね、一つ思ったのは、惜しいっていう気持ちはなくなってきましたね。どうして惜しいって気持ちがなくなってきたのかっていうとですね、与えられるからね。で、与えられる秘訣は何かっていうと、主に従う。それから、御心の献金はちゃんとやっておく。ってことはね、一つ大きなポイントとしてあると。で、信仰の原則を取ることによってですね、大きな祝福と技が起こってくる。ということですね。覚えておいていただきたいと。こういうふうに思います。そしたら先日ですね、ちょっと祈ったんですね。何を祈ったのかっていうと、うちにね、座りやすい椅子がないんですね。具体的にね。ちょっと大変なんだ。 で、この間、いろいろ椅子をね、もらったりなんかするんですけど、ちょっと長く座ってるとね、きつくなってくるんですね。それでね、座りやすい椅子を祈ったんですね。そしたらね、一週間で来ちゃった。で、リハビリの先生がね、その椅子を見てね、高かったでしょとかなんか言うんですね。でっかい立派な椅子ですよね。でもね、その椅子はね、ちょっと師匠を崇めちゃうんですが、私が政界で行く全国の椅子の中でね、一番座りやすいんですよ。そしてどうしてその椅子が来たのかっていうと、その会館がね、壊されることになって、椅子をね、捨てることになったんですって。そしたらね、長岡で椅子が欲しいって言ってくださって、そして来たんですね。そして私が崇めるのは、タイミングはまさにピタッとしたタイミングで来たということと、ちょうどともにですね、一番いい人が来たってことなんですね。見た目もね、すごい高そうな人が来たっていうことですね。こう言ってるわけですね。で、その時に、神のなさってくださる恵みですね。祝福っていうことをね、非常に強く感じます。具体的にね。それでね、神様は私たちを愛しておられるんですけども、その時に、愛されているという実質をね、しっかりと捉えておくっていうことが必要なのです。で、この愛されているポイントはですね、どこにあるかっていうとですね、アブラハムにあるのですね。そしてですね、アブラハムは義と認められたっていうことになります。それはどうして義と認められたのかというと、彼の行いは義とは認められないものですね。不十分でなく地獄行きですよ、はっきり言って。ところが、アブラハムは神様から愛されて、そして素晴らしい祝福を受けたものなんですね。で、それはどうしてそうなったのかというと、アブラハムは主を信じたんですね。で、主を信じた内容は一体何だったのかというと、一つは、あなたの子孫は空の星のようになる。これです。サラを通してね、人にもいなかった。もう自分の人生においてはですね、子供なんてできないだろうと。そういう段階に入った時に、神が示した天の星のように、あなたの子供は上に広がると信じたということですね。そしてですね、次にポイントだったのは何かというと、行くところを知らずに出て行って、神様がね、何にも、あの当時ですからね、自分の故郷を出たらどうなるか分かんない。しかしね、主は最善のところを用意してくださるということをね、信じていったということですね。で、その時に、ヘブル書を見るというと、究極的にはね、天の御国を信じてたって。天の御国をくれるぞ。そう思っていったっていうことをね、書いてあります。そしてね、具体的には、アブラハムは、子供のことと、行くところを知らずに出て行った事柄を通して、神様が祝福してくださるぞって信じたので、義と認められたわけです。正しいとされたわけですね。正しいとされたっていうのは、一度も罪を犯したことのないものと認められたのです。具体的にね。そして、その義とされる事柄の究極は何なのかっていうとですね、十字架を信じること。十字架を信じることによって、私たちの全ての罪は許されます。悔い改めてね。そして義とせられる。 で、義と去られるっていうのはですね、大変なことであって、何が大変なのかっていうとですね、一度も罪を犯したことのない人の祝福を受けるっていうことですね。で、究極的にアブラハムの義と去られるポイントは十字架にあったんです。そしてね、私たちの義と去られるポイントも十字架にあるんです。具体的にね。だから我々が完全に許されていて、正しいとされ、そして正しいとされるものの祝福を神様は私たちに与えようとしている。ってことをですね、見る必要がありますね。そしてね、問題はこれかな。何が問題なのかっていうとですね、アブラハムが義とされるのは神を信じたからです。究極的にはイエス・キリストの十字架を信じることがポイントです。しかしですね、実際的には何を信じたのかっていうとですね、子供はいっぱいできることと、空の星のようにね、波じゃないんですよね。それとともにですね、新しい場所が与えられると。素晴らしい場所が与えられると。そしてですね、天のエルサレムが与えられるって信じたこと。で、そうなりますとね、何を信じてるのかっていうとね、すごいいいことが来るぞ、ということを信じてるんだ。で、十字架の陰に隠れちゃってね、実際アブラハムは何を信じたかってぼやかされていますが、究極的には十字架です。いいですか？しかしね、彼が信じたのはね、神が素晴らしい祝福を与えてくださって、子供を山ほどくれる。そしてね、素晴らしい場所を与えてくださる。アブラハムに与えてくださる。ということなんですね。で、その中で、ね、何が必要なのかっていうとですね、アブラハムが信じたのは、素晴らしいことを神様がやってくださるってことを信じた。で、究極は十字架なんですね。そうしますとね、私たちは何がポイントになるかっていうとですね、いいですか、十字架が頭に来ちゃってるから、十字架を信じることによって全てが許されたら当たり前です。ところが、アブラハムと比べてみるとね、足りないところがあるんです。何かっていうとね、神様が素晴らしい祝福を私にくれるって信じてるかどうかな。アブラハムが何を信じたのか、皆さん。ね、子供がいなくてね、欠けていて、そして心が寂しくて、しかし空の星のようになるぞ。普通の祝福じゃない祝福が来るぞ。普通のものではない神様の恵みが来るぞっていうことをね、信じてたことなんです。アブラハムは何を信じてたのかっていうとですね、新しい場所が与えられるぞと。それはね、ウルから出ていきましたけども、それと、とっかえるような場所ではないと。素晴らしい場所が与えられるぞって、しかも究極的には手の出るためでしょ。比較にならないすごい祝福が来るぞ。場所が与えられるぞってことをね、信じてたことなんですね。で、その時にね、一つ我々との差が出てきます。十字架を信じて我々はですね、義とされたわけですね。ところが皆さんね、すごい神様の祝福が来るぞって信じてます。アブラハムはそれを信じたんです。普通でない場所が与えられるぞ、神様は。素晴らしいことを成してくださるぞ、ってことを信じたんです。それでですね、聖書を見てみますね。面白いことが起こって、見てきますね。波の信仰者とね、波でない信仰者がいるんですね。ヨシュア・カレブとかね。で、彼はね、何かっていうとですね、カナンの地を占領しようって神様に言われて、普通の人が見たらそんなの不可能と。なんか勝てるわけないと。そういう状況でしたね。ところがね、あの二人が信じてたんですね。勝てる。そして主の 手によって我々のものになる、こう信じてたのです。つまり皆さんね、主が特別な祝福を与えてくださるということを信じてたのです。で、問題はね、十字架に切り替えちゃうとちょっと薄れちゃう部分が出てくるんですが、我々がですね、十字架によって罪が許されるというのはそりゃそうなんですが、神様が素晴らしいことを私たちにしてくださると信じているのか、この後いろんな困難があって大変だなと思っているのか、助けてくれるかなと思っているのかとか、自分の 運命はどうなるのかと思っているのかとか、自分は一体用いられるんだろうかと思っているのかとか、自分の人生はどうなるのかと思っているのかとか、十字架信じれば信仰義人だからね、そこまで神様は問わないわけだけど、アブラハムは何がポイントだったのかって、それを信じた上で究極の十字架ですよね。で、それなんです。そしてね、皆さんね、聖書の御言葉から見る限り、信じてる人と信じてない人に差が出てくる。でね、私大変なんですよね。で、去年4回も入院したでしょ。バカバカ入院してると、あっちこっちが痛い、普通じゃないもう状況ですね。でね、思うんですね、バーニンさんがね、天国行きたいって言ってたけどね、こっちも行きたいなって、もう本当にそう思いますよね。もう早いとこ天国行って、まあ遊んでるなんて言っちゃう語弊がありますけどね。そしたらね、主がこう言われるんですね。この後、あなたの人生における最も重要なことが起こってくる。この後、いろんな活動のピークが起こってくると。で、私思うんですね。やめてくれ、疲れた。でもね、一つ感じるんですね。何を感じるのかというとですね、私とね、吉田盾の違いはね、信じたかどうか。信じたかどうか。で、私、一つのことをやらないといけないなと思ってるんですね。アフリカに行くようになるって言ったから、まあ、アフリカ程度大したことないんだけど、一応、アフリカに行けるように対応し始めてるんですね。まあ、アフリカに行ければどこでも行けるから、そういう面だよね。そしたらね、なんかケニアから連絡があって、この集会見てるって。ケニア行ったことがあるから、我々を知ってる人かもしれませんね。ウガンダから連絡があって、賛美チームを送ってほしいって。ザンビアはね、我々の、教会がありますよね。青木さんがいらっしゃる。具体的にですね。それからガーナのことからもちょっと聞きました。で、その時にですね、一つ分かることがあるんですね。何かというとね、私たちに示されている神様の働きの成就は起こってない。もちろん起こんなくてもね、早めに布団に入って天国に行こうみたいなね、そういう方もいらっしゃると思いますね。でも皆さんね、信じているのかどうか。皆さんを通して神様は大きな祝福と嘲笑し栄光を表すのを信じているのかどうか。大きな神様の祝福が来るのを信じているのかどうか。アブラハムはですね、何を義と認められたかっていうと、究極的には十字架ですよ。究極的にはね。もう彼がね、義と認められたのは信じたのです。ありえないことを信じたのです。じゃあ、ヨシアとカレブがどうだったのかって。彼らは絶対叶わないカナンの地を占領するって信じたのです。じゃあ、ヨシアパテはどうだったのかって。ね、 敵が来た時にですね、神様の手が働いて大きな勝利が現れるということを信じたのです。ヨセフはどうだったのかって、自分が偉くなるということを信じたのです。ちょっとね、聖書を見てみますとね、その点はね、異様であったことに気がつきます。普通じゃない。多分ね、ヨシアとかなんかいたらね、気違いだと思いますよね。マジカル君に行ってね、うまくいって、ラーメンでも食わしてほしいとかね、そういったかもしれませんね。しかしね、彼らは正しかったのです。そしてね、主の働きが起こるために、日本においても世界においても、ポイントは一つです。それは何かというとね、主のやられることを信じているかどうか。たとえ私たちの状況がどのような状況であったとしても、やるのは主だからね、そこに大きな祝福と技が起こってくるということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてね、信じないとダメ。おめでとうございます。十字架によって罪は許されているので、皆さんは罪を問われず天国に行きます。天国が待ってます。天国の布団は羽布団、空調もしっかりとして素晴らしい寝心地のいい空調です。ですから、礼拝中に寝てるのとわけが違います。だから皆さんが苦しみながら寝てるのが、天国に行くとね、本当に楽に寝れるようになります。しかしね、主はそれは約束してんだけどね、もっとすごいこと、それは皆さんの人生のね、究極の目的の成就と、皆さんの幸せと最高の祝福を与えてくださる。クリスチャン生活を長くやってくると分かると思うんですね。神は愛だなんて言われるのがね、まあ、よく言うようだなと思いながら、それは愛だけどっていうふうに、それが最初の歩みでしたね、私のね。そしたら分かってくるわけですね。皆さんもお分かりになってきてるでしょ。どんなに愛されてるか、我々がですね。で、分かってくるわけですね。我々がね、愛されてるときに、主がね、どんなことをなさってくださるか分かるわけですよ。いろいろな神の祝福と技が表されてるですね。で、分かってくるわけですね。そしてね、私たちの人生にね、何をやってくださるかと、ちょっとね、開けてきてることがあって、これだなと思ったことがね、ちょっと感覚上ね、開けてきてることがあるんですね。それは何かっていうとですね、こんなこと言っちゃうと誤解されるかもしれないけど、それはね、マーリンさんが言ったんですね。100万人、皆さんを通して100万人救うっていうことを言われたんですね。100万人救われることを求めなさいって言ったのかな。でもね、私なんかちょっと言われた気がするんですね。私を通してもね、皆さんを通してもね、100万人救われた、もうすでにその計画があるので、私たちはその救いの技を見る、栄光を見るっていうふうにね、私最近ね、ちょっと言い換えられてる、具体的にですね。で、私のインターネットのアクセス数はこの間、昨日見たかな、そしたらね、ゼロってあった。で、よくよく見たらね、蔡志寿先生の献金のやつ、今日言ったやつ、今日見たら40ぐらいになってたのかな、具体的にね。そうするとね、用いられてる人は10万とかね、すごい数ですよね。だから彼らはどんどん祝福されるように願います。しかしね、私ちょっと言われてるんですね。この中に主が働いており、主のね、特別な技が起こり始めている。で、皆さんは愛されてるから、十字架の信仰を持ってるから、皆さんのうちに特別な祝福が現れ始めてるんです。しかし皆さんね、十字架の信仰っていうのは 十字架はポイントではあるんだけど、皆さんがに対して神が最高のことを表してくださるという、そういう信仰のポイントなんです。だから皆さんがね、最高の人生において神様の素晴らしい恵みを見る、問題の解決を神様がしてくださる、そしてですね、大きな栄光が表されるということをですね、信じているということはですね、その神様の最高の愛のこの計画の大きなポイントであるということを感じます。で、問題は皆さんね、信じないとダメ。信じないとダメ。信じないとダメ。なぜダメか、何も起こらない。結婚した時にね、不審さんが言いましたよね。私、分かんなかったんですね。希望のある人だって私のこと言ったんです。希望なんてない。ただ、私はですね、示された神の約束がありました。信じてたんだ。ですね。もっと信じろって言われてますけどね。そしてね、神の栄光が現れてきてるのです。で、皆さんもね、十字架と罪の許しを含めて、神様の大きな祝福と恵みを表そうとしています。今、我々のクリスチャン生活、測れないような遅刻が表されようとしているということね、覚えつつ主に従ってください。お祈りします。天のさ、お一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご栄光と御座を表してください。心の中で神様と対立していることが人がいます。その事柄に関して感謝をし、主を称え、それで主に従うように、この主に従わないということがその原因です。主に従うときに主の大きな技と栄光が表されます。天の父はどうぞ豊かに導き、さらにご横と宮沢らしてください。なんかどうしてこういうふうに作ったっていうふうに、心の一部でですね、ちょっと神様に不満を持って、思いを持ってですね、反抗している人がいます。これは悔い改め感謝をし、主を称えるときに、それが許されたことの大きな祝福と技が開かれ、技が起こってきます。そのポイントをしっかりさせないと、人生のポイントが開かれません。天のさん、どうぞ豊かに導き、サインご横と宮沢を表してください。ご家族か誰かに恨みを持っている方がいらっしゃいます。それはしっかりと握っていて隠されていますが、はっきりとあり、神との関係に大きなマイナスとなり、人生の祝福を開くポイントの、を妨害しています。これを悔い改め、それで感謝をし従う中で、大きな解放と勝利が表されます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは、おのおので癒しのためにお祈りください。寺さん、お一人お一人のカード精神に触れ、癒しを行い、解放を行ってください。イエスキーその宮やって命ず、お一人お一人の稼働精神から病の霊をすべ。イエスキーその宮やって命ず、お一人お一人の稼働精神から病を去れ。イエスキーその宮やってお一人お一人の稼働精神命ず、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。なんか頭にこう、筋みたいなものが見えますが、そこが、ちょっと、ぼけてる方がいらっしゃいます。主はそれを取り除こうとされています。何かその人が神様に持っている不信仰、それが原因です。指摘されていますが、それを悔い改めません。これを悔い改めるときに解放が起こります。鼻と目と喉が悪い方が癒されました。頭痛がある方が癒されました。イエスキリストの宮やってお一人お一人の稼働精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同とともに、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。